と気づいたら何気なくシリーズ化していた夏祭りフィールドレコーディング特集。第1回は早知根神社の宵宮祭、第2回はフジロックフェスティバル、第3回はホップ収穫祭、そして続くこの第4回はですね、今年3回目となる遠野めぐりとろけです。その会場の六甲子神社に行ってフィールドレコーディングをしてきました。
メディアヌップ、
こんばんは、佐々木優です。この夏はですね、フィールドレコーディングをする機材を持っていろんなイベントに出かけてその様子を撮るということをしてたんですけれども、今回お届けするのは岩手県遠野市で開催された遠野めぐりとろけというイベントです。これはですね、遠野の郷土芸能である獅子踊り、それとですね、ダンスミュージック、ダンスミュージックといってもね、EDM のようなこうアッパーな上げ上げな感じではなくですね、どちらかというとこうアンビエントっぽいでも踊れるみたいな、そういうダンスミュージックなんですけども、それをこう融合させたイベントでして、それってどういうことって思う方多いと思うんですけども、今回はあえてですね、 YouTube とか Instagram とか映像を用いずに音と言葉でその会場の雰囲気をお届けしてみたいと思います。で、この遠野めぐりとろけというライブイベントがどういう感じかというとですね、何組かのアーティストと、あとは郷土芸能獅子踊りの団体が、まあ交互に、あるいはコラボしながら、まあ何時間だろう、4時間ぐらいかな、この交互にステージを繰り広げるというやつなんですけれども、最初はですね、板沢獅子踊りが参道と境内をこう巡って、登っていくとこからスタートするんですけれども、その板沢獅子踊りの出番が終わってですね、次にこう、ダンスミュージックっていうか、まあ、アンビエントが流れる、こう、切り替わる瞬間があるんですけども、そこがね、非常にこう、私、印象的でして。獅子踊りはね、私、遠野の出身だとよく、聞き慣れてるっちゃ聞き慣れてるんですけども、同じ会場で、そういうダンスミュージックの音がね、ドーンって鳴るっていう体験初めてだったんで、その、こう、急に異界にやってきたなと、異世界にやってきたなって感じがすごくて、ちょっとそこで僕が興奮して、レコーディングボタンを押して、いろんな人にこう、尋ね歩いてるっていう場面がありますので、ちょっとね、そこから一度お届けしたいと思います。
人数は最初からあの人数なんですか？今の獅子踊りの人数あんな多いんですか？
でもあれぐらい多いの、でもちょっと多いっす
ね。うん、ちょっと多い気がします。
この遠野の中では多い方かもしれない。ちょっとちっちゃいところもあるね。
うわ、人数だ。
なんか、いいね、始まってる。なんか
やばいことになる。
やば
I'm sorry.
踊りの後にこのアンビエントやばくない
？この緩急ね、こっから変わったよ、上がってくるんで、
これのつなぎは、
そうですね、つなぎが
僕今年初参加なんで、
そうっす
よね、ビビりますね、これ
そこね、そうっすね、バチバチかっこいい2人なんですけど、
だって前で虹の屋の若者がもういきなりこうなってて獅子踊りの後に
そうっすよね、そうっすよね、このままもう
ミクスチャーな、やばいね、
やばいっすよ、なんつう空間だとそれが融合されてくるんですよね。
これってあの、ダイアローグウィズアニマに入ってる曲をやるってわけでもない、
その中の曲もやると思います。
1年聞き込んでいきました。
じゃあこれだってなります。
やったらわかる、
やったらわかる、
やあん中に入ってない曲はわかんないけど、
はいはい、そうっすね。それも やるし、違うやつもやる。ワイプ、まあ、色が出てきた。あ、面白いし、いろんな人たちがいる。ここはね、そうなんですよ、ここからもね、かっこいいっすよ。いやちょっと頑張ろう。
これもっと暗くなってからやると思ったらそういうわけではないですか。
そうっすね、
結構明るいですね、まだね。
ですね、まあ終わるのが9時ぐらいなんで。わー、河原さん、
いやーなんとかやば
かった。お酒ですか？
やばい、
車なんですよ。
ちょっと勢いついてたから
、その気になればチャリンコでおこだから来れる距離ではない。結局チャリンコだからダメだ
よ。あ、どこなん
ですか？渋谷です。
あ、じゃあまあ、チャリンコダメだ。
チャリンコダメだ。一瞬ちょっと思ったけど、チャリンコは結局飲めねえじゃん。
毎年来ます。
去年ギッツ怖かった。去年もなんかどうですか、食べてて。
じゃあ、2回目。
あ、今年半分。
あ、半分。
はい、去年ダメだった。こんなグルービーというか、近代的ですかね。
獅子踊りの後にね。
やっていいのかな。
すごい。あのフィールドレコーディングで獅子踊りの終わりから撮ってて、
はい、
このつながりが聞いたことないな。
西村先生、
どうぞ。
ドミニクさん、僕去年来てないんですけど、今年はどうですか？
いや、これからですよ、これからです。
これからがすごい。すごい楽しみ。
そう、去年はもうちょっと暗くなってきたところから、うん、スモークがたかれ、
あ、じゃあここから
霧が降りてきみたいな、うん、そうそうそう。で一番最後クライマックスで多分獅子踊りと国行さん
混ざっていく
っていうね。で去年コムアイさんがそれを踊って、
ねね、そうですね、動画でねチラッとだけ見た。
いや、え、これなんですか？これ
あのフィールドレコーディングの、
あー、すげえ、スピードしたポッドキャストで配信、
環境音を撮る。
あー、あの2人は左が吉堀川さんで右が大輔田辺さんなんですけど、もう去年もう前乗りしてもう1週間ぐらい
フィール
ドレコーディングしながら
この忙しい時期に、
そう今年ももうこれ見越して前乗りしてやってきてる。
あ、じゃあこういう虫とか自然の音とかはここで撮ったやつを本当に使ってやってる
だと思います。
ああ、そういうことか。
いや、もともと吉堀川さんフィールドレコーディング、うん、めっちゃ高精細な音像で曲を作る人なんで、この取れたての音で、そう
そういうことやってるのか、すごいですね。
去年面白かったのが、その針山獅子踊りの人たちと やって、獅子、踊りのこうビートというか表紙を電子音で作れてやろうとしたんだけど、本番直前まで合わないって言われ続け、その獅子踊りの人たちに、なんか君たちの音はなんか合わないみたいな。
それね、正確すぎるとか、え、どういうことなんですかね。
僕も詳しいことは分かんないですけど、ぜひ本人たちにインタビューしてほしいんですけど、多分そういうことだと思う。西洋音楽ってやっぱり、表紙合わせるっていうね、音ハメの文化なんだけど、やっぱり、ね、日本の伝統芸能とか郷土芸能って、音をはめる方がかっこ悪いみたいな、美学があるんですよね。
面白い。
能とかでもそうなんですけど、そことのこうストラグルが去年起こって、私はまあそれを乗り越えて進化してる、
じゃあ楽しみだ、
という感じでですね、塔の巡りとろけが始まって間もない時間帯ですね。まだ完全に日は落ちてなくて、青空は残りながらだんだん夕暮れになっていくような、あのそういう時間帯の音をお届けしました。最初に私が会話してた人が富川岳さん、メディアヌープにも過去何度もゲスト出ていただいてますけれども、塔の物語の本を作ったり、本当に初めての塔の物語というやつですね、その富川さんがこのイベントの中では踊り手、舞い手として参加されていますので、その感想をお聞きしました。で、あと友人の安倍さんが出てきてですね、その後最後に会話してたのがドミニク・チェンさんです。ドミニク・チェンさんも過去メディアヌープの配信の中でゲストでご紹介した時ありますけれども、そのドミニクさんも今年も2年連続で塔の巡りとろけに参加していて、で先輩として去年どうだったんですかみたいな話をしました。でこの間ですね、裏で演奏されてたのが大輔田辺さんと吉堀川さんです。もうね、どういう感じっていうかね、私最初にこう錯覚したのが、虫の声とか鳥の声みたいなのしますよね。で、それが、あれ、これ会場にいる虫とか鳥なのかなって一瞬錯覚するんですけども、まあ、すごい大きい音量で鳴っている音楽の中で、そういった虫とか鳥の声が聞こえるわけがないので、これはですね、吉堀川さんが別途フィールドレコーディングしておいた音を、まあ、混ぜてね、流してるんですけども、まあ、そうすることによって、ダンスミュージックとその自然の音がその空間の中にいいバランスでこう響くんですけど、それがね、めちゃくちゃ不思議な体験だったんですよね。それが伝わったらいいなと思いながらね、撮ってたんですけど、私その場にいたんで、それ思い出したんですけど、まあね、すごい、いやね、いいイベントっていうか、いいオープニングでしたね。板沢獅子踊りからのその二人の音楽っていうね。で、この後ですね、まあ、あと3時間ぐらいこの後あるんで、ちょっとダイジェストでですね、ダイジェストと言ってもですね、その、楽曲ね、そのまま流せるわけはないんで、あくまでもフィールドレコーディングで私の会話で乗ってる感じでしか出せないんですけども、ちらっとね、 チラッとだけでもいいんですね。ビートがちょっと聞いててすごくいい感じのところをね、一つお届けしたいと思います。ずっと聞いてたい。これを途中で切るのは切ないですね。これダイジェストでしかねご紹介できない切なさなんですけども、まあね、こういう感じ、いやこの感じだけでもないんですね。もっと静かな時もあるし、獅子踊りの音がこうガンガン来る時もあるんですけども、こういう音を聞きながら、まあ4時間ぐらいその会場にいるんですけどね。今回3回目の会場が六甲子神社ってとこなんですけどもね、これがねなかなかいいところで、これ六甲子山っていう市内からよく見える高い山のふもとと、あとはちょうど里ですね、畑や田んぼがあるところのちょうどね中間あたり、淡いのところに立ってるね神社なんですけども、そこの神社がねなんでいいかっていうとね、車で近くまで行くんですけど、車止めて最後ね、境内までね、石段を、ちょっと上がるんですよ、結構。なので、みんながね、暮らしている水準、レベルよりも、ちょっとね、10メートルかな？わかんないけど、ちょっとそれぐらい高いところにあって、なんか森の中にぽっかりとスクエアな広場って、まあそれ境内なんですけど、そこがね、こうポカンと浮いてるっていう感じなんですよね。 なので歩いてそこまで行くとね、なんか神聖な独立した大木に囲まれた場所にね、なんかいるっていう感覚がするんですけど、まあ、そこにこう神楽殿っていうのかながあって、その神楽殿をステージにして、でスピーカーがいろいろ配置されて、前方にも後方にもそこの空間全体が音に包まれて、でそれがだんだんと夕暮れていく。さっきの曲が流れた時にはもうすっかり日が沈んで暗くなったと思うんですけど、でそのステージの中に、まあ、境内かな、ご飯とか飲み物とかお酒とかを出すお店なんかが、まあ、特設で出ていて、みんなそこでお酒飲んだりしながら、踊ったりしながら、おしゃべりしたり、で、時には最前列に行ってこう見たりしながら、時間を過ごしてるっていう、そういう場所です。でですね、次もダイジェストでお届けしようと思うのが、今度はですね、そのダンスミュージックと師匠踊りを合わせた、先ほどドミニクさんが言ってましたけども、こう合わせるのにすごい苦労したって言ってた、まさにその作品の様子をちょっと、お届けしようと思います。 いやーこれすごいですよね。これね、もっと長い、すごいね、もっと長いものの一部なんですけども、うん、なんかこうダイジェストでしかね、これやっぱお届けできないんですけども、すごくないですかこれ。もうね、これみんなね、来る人ね、感激してるんですよね。でその感激がね、その日でやまずにですね、まるでこのイベントにね、酔ったみたいな感じになってですね、みんな SNS とかね、その後の投稿なんか、翌日になっても、さらにその翌日になってもね、いろいろと感想とかね、投稿してくれる人多いんですけども、なんかほんと酔うんですよね、この雰囲気にね。ダイジェストでしかお届けできないのが心苦しいんですけども、まあ、本当ね、つまんでしかご紹介できないんですけども、それでもね、なんか良さは伝わるといいなと思ってます。で、このイベントはですね、3年目なんですけども、きっと来年も開催されるんじゃないかと思うので、ご興味のある方はですね、このイベントの SNS とかサイトとかをこの番組の概要欄に入れておきますので、ぜひチェックしてみてください。あとはですね、出演されたアーティストとか芸能団体の情報なんかもこのニュースレターには、ね、記載したいと思います。特にいくつかの楽曲については、Dialogue with Anima っていうサウンドトラックがあって、それ Spotify で聴けますので、で、私それすごい愛聴してるんですけど、ぜひね、そういうのも聴いて楽しんでいただければと思います。というわけで、今回はこの辺で。それではまた次回。